それでは御言葉を味わっていきます。新約聖書使徒の働き1章3節から14節を読ませていただきます。2017番は新約の232ページです。聖書を読みします。使徒の働き1章3節から。イエスは苦しみを受けた後、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを使徒たちに示された。40日にわたって彼らに現れ、神の国のことを語られた。使徒たちと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからです。そこで人たちは一緒に集まったとき、イエスに尋ねた。主よ、イスラエルのために国を再興してくださるのはこの時なのですか。イエスは彼らに言われた。いつとかどんな時とかいうことはあなた方の知るところではありません。それは父がご自分の権威を持って定めておられることです。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。こう言ってからイエスは人たちが見ている間に挙げられた。そして雲がイエスを包み、彼らの目には見えなくなった。イエスが登って行かれるとき、人たちは天を見つめていた。すると見よ、白い衣を着た二人の人が彼らのそばに立っていた。そしてこう言った。ガリラヤの人たち、どうして天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇っていくのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになります。そこで人たちはオリーブという山からエルサレムに帰った。この山はエルサレムに近く、安息日に歩くことが許される道のりのところにあった。彼らは町に入ると泊まっている屋上の部屋に上がった。この人たちはペテロとヨハネとヤコブとアンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパヨの子ヤコブと熱心党員シモン、ヤコブの子ユダであった。彼らは皆女たちとイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共にいつも心を一つにして祈っていた。約束と希望があると題をつけました。ここから短く御言葉を味わっていきたいと願っています。ここ一章三節からの箇所は、十字架の死から3日目によみがえられたイエス様が弟子たちと共に過ごしてくださった40日間のことを記しています。簡単にまとめているように思いますが、今こうして声に出して読んでみても非常にですね、もう大胆なというダイナミック激動のその時間だったんだろうな、そんなことを覚える内容です。イエス様はこの時毎日弟子たちと一緒にいてくださったのか、あるいは時々出会ったのか、はっきりとは分かりませんが、イエス様がこの弟子たちと共にいてくださったのは確かなことです。4節の一緒にいる時という表現がありますが、これは食事を共にするとも訳することができます。それはイエス様がただ現れたというのではなく、弟子たちと一緒に時間を共有して、そして食事をも共にして交わりを持ちながら、そして神の国のことをもう一度彼らにこう話されたということです。体を持ってよみがえられたことを、それこそお魚まで食べて示されたイエス様、その後もこうして弟子たちと食事をしたり話し合ったりして過ごしてくださった。 まさに体のあるイエス様だからこその弟子たちとの時間です。に愛されている、そんな時間です。それは弟子たちにとって、とても豊かで嬉しい時間であったと、そう思います。そしてイエス様は彼ら弟子たちに、このエルサレムから離れないでイエス様が以前語られた父の約束を待つように命じられました。その約束とは、一つ引用するならば、ヨハネの福音書の14章16節に記されるこの明確な約束でしょう。214ページにあります。ヨハネの福音書の14章16節の言葉を読みます。そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。助け主と呼ばれる聖霊が地上に来てくださるのを待つということです。これまでは聖霊である神様が地上に来てくださり活動してくださることはなかったんです。イエス様の代わりに地上に来て、イエス様を信じる人々と共に歩んでくださるという約束です。イエス様がいつも共にいるということは、またこの聖霊様がいてくださることで実現していくことでもあります。そしてこの聖霊を受け取っていくことが、私たちが、弟子たちが聖霊のバプテスマを授けられていくということになります。しかし続く6節を見ますと、この聖霊を待つようにという命令と、聖霊が与えられるという約束をイエス様がお話をしてくださっているのに、弟子たちの反応、思いというのは違っていました。ある意味間違っていました。6節で弟子たちはイエス様に尋ねます。主よ、イスラエルのために国を再興してくださるのはこの時なのですか。ですね。ローマ帝国の支配下にあり、ダビデ王国が途絶えてしまった。そんなイスラエルの王国が再興する。それは今この時ですか。そう尋ねているわけです。やはりどこかで国がもう一度豊かに神に愛されているイスラエルとしてその場に存在することを願っていたということがわかりますね。すると7節でイエス様は彼らに答えて、彼らの思いを正しい方向へと導かれます。いつとかどんな時とかいうことはあなた方の知るところではありません。でもそこで終わらず、続けて、それは父がご自分の権威を持って定めておられることです。翻訳によってはここを時とか時期はというふうにも訳します。また少し古い口語訳聖書になりますと、時とか場合はと訳します。このように場合と訳すことができると思いますと、もう少しこう広い意味に取ることができると思います。どのような形で、いつという時期は父が定めておられると、そう実現するのだと受け止めることができます。イスラエルの国が再興する、それは弟子たちが考えている国の再興ではない形で、それは実現していく、そういう場合でしょう。そしてこの後ペンテコステの日から始まる教会が広がっていく中で、それは実現するのだということです。しかし今イエス様が弟子たちに受け止めて、彼らが一人一人また一つとなって祈り願ってほしいこと、それは聖霊を待つこと、救いイエス様の証人となっていくことです。イスラエルの国の再興を祈り願う人になるのではなく、救いイエスの証人となっていく。そして8節で、イエス様は聖霊が弟子たちの上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、そして地の果てまで私の証人になります。彼らの使命をですね、明確に教えてくださいます。場所が示されていますから、場所から考えてみます。 エルサレムはユダヤ人、イスラエルの国の中心、そこから始まり、ユダヤ人もイスラエルの人々の中心となって、その心の中心でもあり、信仰の中心でもあり、国の中心でもある、そのエルサレムから始まって、次にはサマリアです。この頃ユダヤ人が交流をしなかったサマリア、しかしイエス様はあのサマリアの場所で、イエス様ご自分の方から交流を持たれた、あのサマリアの地へと弟子たちによってイエス様が救い主であることが伝えられていく。そしてそれはすなわち外国人へ広がっていくのだということをここで初めて示された。弟子たちはサマリア人の交流さえなかなか想像ができなかったと思います。それがユダヤ、サマリアで終わらないで、地の果てまでと、弟子たちの知識や、想像をはるかに超えた場所にまで、あなたたちは証人となっていくのだと。それがこの時を覚えて、一人一人が心に刻む大切なことだと教えてくださる。9節、この大切な使命を、弟子たちの想像をはるかに超える使命ではありますが、具体的に示されたイエス様はその後彼らが見ている間に挙げられたのです。十字架の死から3日目のあの日曜日、その時には突然鍵のかけられていた、しかも家の中、弟子たちの真ん中に立たれたイエス様でしたが、今度は急に消えてしまうようなことはされませんでした。徐々に雲が包み上げられていった。続く十節で彼らが天を見上げていますから、イエス様本当にこう徐々にこう上へと、まさに登っていったのだろう、そう思います。そこに雲に包まれてとあります。これは情景を映しているようですけど、大事な言葉だなと思います。雲と聞きまして、いくつかの聖書の言葉を思い起こします。旧約と新約を少し引用したいと思います。まず旧約聖書、出エジプト記の13章の21節、123ページにはこのような言葉があります。主は昼は途上の彼らを導くため雲の柱の中に、また夜は彼らを照らすため火の柱の中にいて彼らの前を進まれた。彼らが昼も夜も進んでいくためであった。苦しめられていたエジプトを脱出したイスラエルの民と主が共にいてくださる、守り導いてくださった。そこには雲がありました。雲の中に主がいてくださった。また新約聖書では一箇所、マルコの福音書の9章の7節、84ページを引用したいと思います。マルコの福音書9章7節、その時雲が湧き起こって彼らを覆い、雲の中から声がした、これは私の愛する子、彼の言うことを聞け。この使徒の働きの一章にも一緒にいるペテロ、ヤコブ、ヨハネだけがイエス様に連れられ、イエス様と一緒に高い山に登り、そこでイエス様の姿が変わり、そこに雲が現れ、雲の中から父なる神様の声が聞こえました。このように雲は主の存在を象徴的に表しています。ここでも雲に包まれて、神であるイエス様が天に昇っていかれた、その確かさを雲が登場することによって明らかにした。弟子たちはイエス様が天に昇っていくのを目撃した証人となったのです。そしていつまでも見つめていたであろう弟子たちの前に、白い衣を着た二人の人が現れました。これもまたあの空っぽの墓、その証人となった女たちの前に現れた御使いの使命と同じく、二人で弟子たちの大切な使命を思い起こさせる、そんな役目をしているのだと思います。 白い衣を着た二人は言います。天を見上げて立っているのではなく、イエス様の約束を待ちながら与えられた使命を果たしなさいと導くのです。そして12節、彼らはオリーブ山からエルサレムに戻って、イエス様の命令を守り従うんです。弟子たちが動き始めました。13節14節を見ますと、彼ら女たち、イエスの母マリアとイエスの兄弟たちも一緒にいつも心を一つにして祈っています。繰り返しになりますが、あの十字架の死から3日目の日曜日、今度は自分たちが捕らえられ苦しめられるのではないかと恐れ怯え震え上がって、ただ家の中に集まっていた時とは違うのです。同じ弟子たちですが、すでに変えられて祈りながら約束の実現を待つ人になっています。繰り返しながらまとめていきます。イスラエルを再興してくださるのはこの時なのですかと関心が、この地上のイスラエルの国の再興にととどまっていた弟子たちか、イエス様の言葉とイエス様が天に昇っていくのを目撃し、その上御使いによって使命を思い出させてもらった弟子たち、いつなのか、どんな時なのか、どのような形でということを祈り求めるのではない。それは父なる神様が定めておられるのですから、弟子たちは、そして私たちは、それは委ねていけばいいです。そして委ねることができたならば、私たちはイエス様が与えてくださった約束を待ち望む人となり、その待ち望む時、期待して与えられた使命、イエス様の証人となって生きることを、心を集中させ、そして生き方を集中していけばいいのです。彼らはこの短い期間でそれができるように変えられました。天を見上げていました。イエス様は確かに急に姿が見えなくなったのではありませんが、でも見えなくなりました。きっとこの40日一緒にいた弟子たちは、もっと一緒にいてほしい、もっとお話を聞かせてほしい、もっと一緒に食事の豊かな時を過ごしたいと、そう願っていたはずです。しかしそれが叶わなくなった。天に昇っていかれる姿を見ましたから、そして白い衣を着た二人の御使いの言葉で、再会の日を期待して待つことを教えられました。ですからオリーブ山に立ち続けないで動き出し、祈り始めたのです。ここを読んだとき、私にいや個人的にも好きな場所であります、使徒の働き8章の39節を思い起こしました。250ページ使徒の働き8章39節、二人が水から上がってきたとき、主の霊がピリポを連れ去られた。宦官はもはやピリポを見ることはなかったが、喜びながら帰っていったですね。前回イエス様が宮の中でですね、鳩を売り両替をする者たちの机を蹴り倒してですね、追い出していく、その時にこんなイラストを見つけましたと話もしました。本当にこう祈りの場所であり礼拝する場所が市場のようになって、それも本当にざっとざわめくような場所になって、このエチオピアの宦官はあの場所に行った人です。あそこでしか礼拝ができなかった人です。でも行ったらイスラエルの主をそれこそ静かに心向けて祈れるか求められるかと思ったら、鳥の鳴き声、金貨銀貨が鳴る音、ざわめき、人の声、エチオピアの宦官はもしかすると絶望して帰っていったのだ。せっかく来たのに、私はどこに行けばいいんだ、どうしたら礼拝できるのだ、祈れるのだと絶望を悲しんで帰っていった道、それでも死を求めたこのエチオピアの宦官は聖書を開いていました。そこへ主がピリポを送ってくださった、たった一人の 考えのため、そして彼は信じることができたので、水のあるところに来たとき、フィリップによって洗礼を授けられました。でも水から上がったとき、彼はもはやフィリップを見ることがなかった。でももはやフィリップを見ることはなかったが、喜びながら帰っていったと。彼の喜びは失われなかったんです。弟子たちもイエス様を見えなくなり、もはやお会いできない、昨日今日と会えたのに明日からもうお会いできないと分かりましたが、与えられた約束、かの日、週末の日には再会できる。その時まで自分たちがする与えられた使命を受け取って、喜びは失われないで、そして一つに集まって祈る人になっていった。今の私たちは、このような特別な場面を目撃することはありません。でも私たちに与えられている聖書の言葉があります。その御言葉を信じて歩むとき、私たちは罪が許された、救われたということで、その喜びで終わるのではなく、与えられているイエス様との再会の日を確信し、期待して待ち望む人になっていく。今私たちはこうして日曜日ごとに集まって祈っています。賛美して礼拝を捧げています。あのイエス様がよみがえった日曜日に怯え震え上がり、鍵をかけて隠れて集まっていたのではなく、彼らはこの時屋上の間で心を一つにして祈りながら、約束の実現を期待して待ち望む集まりとなりました。あの弟子たちとマリアと、そして女性たちと同じです。私たちは主を救う主と信じて、主の約束を確信し、再会の日を期待して待ち、そして与えられている使命であるイエスを証しする証人として、主の弟子としてここから歩み続けていきましょう。弟子たちには聖霊が与えられるという約束と、イエス様が再び来られるという約束がこの時あり、それが希望となりました。今の私たちには、すでに聖霊様はペンテコステの日に地上に来られて、私たちはその聖霊様に満たされて歩むということが実現しています。そして同じように、かの日、週末の日に再び来られる、サルニエ様を待ち望むという希望があります。聖霊に満たされて、そして約束の希望を持って生きることができるのならば、それはまさにここ一章八節で示された通り、力を受けてこの地上での生涯を生きる人となっているということです。約束が与えられており、それが一つ一つ実現してきたことを知っている私たちは、希望を持って期待して主イエスの証人となって毎日歩んでいきたいと思います。歩んでいきましょう。お祈りさせていただきます。天におられる父なる神様、その右の座に就かれているイエス様を崇めます。私たちは今、あの2000年前にイエス様が天に昇っていく様子を目撃した弟子たちと全く同じ経験をすることはできません。しかし同じ約束を受け取っています。私たちは聖霊様を受け取っており、私たち一人一人の内側に聖霊様が住んでくださり、そしてこの真ん中にも聖霊様がいてくださることを信じています。私たちはイエス様の与えてくださった言葉、約束を信じる、約束の群れ、新約の時代の約束の民です。私たちがこうして礼拝し祈り賛美することで、私たちはまた一歩約束の日に近づいていることを確信します。そしてその日、イエス様とお会いする、再会する日を期待します。そしてこの約束と希望は虚しく終わることがありません。イエス様との再会の日まで、私たちは私たちの内側にある小さな罪さえもあなたに許していただきながら、 イエス様の姿に少しでも近づけるように心を合わせて祈り、礼拝を捧げていきます。主よ、それでも弱い私たちを守り導いてください。聖霊様、私たちの内側に満ち満ちてくださって、私たちがイエス様に似たものになれるようにと導いてください。悲しむ時も喜ぶ時も、いつもあなたと共に歩むことを心に刻みます。御言葉を聞いて歩んでいきますから、どうぞ共にいてくださる聖霊様よ、私たちを力で満たしてください。この祈り、私たちのただ一人の救い主イエス・キリストの尊い名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。御言葉に応答してしばらく祈っていきましょう。